毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、丸くなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学校1年生の息子と、ついこの間4歳になったばっかりの娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、気になる今月のテーマは、睡眠は特別枠となっております。さて、どんな内容なんでしょう。ではここで一緒にお届けしてくれる素敵なゲストさんの紹介をしていきたいと思います。愛良市の龍門小学校家庭教育学級より2人の方が来てくださいました。ではそれぞれ自己紹介をお願いします。
はい、私は龍門小家庭教育学級長の川原千秋です。よろしくお願いします。
はい、
西美咲です。よろしくお願いします。
はい、西美咲さんは学級生ということで、はい、はい、ちなみに私も重富小学校の家庭教育学級長ですって言って紹介を加えましたが、アドリブで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まず龍門小家庭教育学級の紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、龍門小学校家庭教育学級は1年生の全保護者と他学年の希望者が対象で、現在の学級生は10人です。
はい、
今年度は9回の学習を計画していて、龍門寺焼き体験や親子絵画教室などがあります。
龍門寺焼きいいですね。これすごく、うちの重富小学校でもやりたいって保護者からこう焼き物っていう声があったんですけど、これはよくやられてるんですか。
龍門寺焼き体験はもう毎年やってる感じ、
ね、はい、ならでは、地域ならではのことだからすごくいいですね。親御さんも喜ばれるんじゃないですか。結構親子での体験です。
親だけです。
うん、
このあ、参加したい人は子供、
はい、大丈夫です。もう OK、はい、いいですね。トムランドとか行ったらできるやつですよね。
トムランドでもできますし、ですますよね、自分たちは実際にも龍門寺焼きさんのところに訪ねていって、
なるほど、
はい、やらせていただいてます。
いや、地域ならではの工芸が体験できるっていいですよね、うん、本当にそう思います。うちもやりたいなと思ってるんですが、まあ、それは置いといて、はい、早速聞いていきたいなと思うんですけれども、12月8日8日に実施された睡眠は特別枠、サブタイトルが子どもの睡眠と脳体の2つの関係ということで、すごく保護者には気になる内容だと思うんですが、これ講師の方が松木しげみさんという日本睡眠教育機構上級睡眠健康指導士という、なんかすごく素晴らしい肩書きの方なんですが、どんな理由でこの学びを行うことになったんですか。で、そしてどんな風にしてこう見つけられたんですかね。
はい、保護者の方のお話の中で、うん、子どもたちが夜遅くまでゲームやスマホを使用していることや、早寝早起きがなかなかできていないことなどが課題としてよく挙げられていました。そのため今回松木先生に子どもの睡眠の重要性についてお話をお伺いすることになりました。先生は愛らしいからいただいた資料参考に依頼させていただきました。
これって私も説明の時にもらったんですけど、講師一覧みたいなやつですか、うん、はい、あれすごい便利ですよね、
はい、
私なる前に一体どうやって講師を探すのだみんなって思ったので、あれがあるからすごく親切だし、はい、こんな人いたんだってなかなか知らないじゃないですか、地域のこと意外と近すぎて、うん、だからあの資料すごく便利だなと私も思ったんですが、そこにいらっしゃったと、はい、私はちょっと気づきませんでした。後でまたゆっくり見てみたいなと思うんですが、実際にこの学校保健委員会でも、うちの小学校も確かこう、メディアアウトメディア、なんかこうメディアを立ったりとか、睡眠メディアを立つ時間とか、うん、睡眠の大事さっていうのをなんか言われてる気がするんですけれど、こう学校保健委員会でもそういうことを取り上げてるってことなんですね。
はい、
うん、なるほどなるほど。 実際に子どもさんの話を聞いていきたいなと思うんですけど、それぞれこの学びをするまでに睡眠の状況、子どもさんの年齢構成を聞いてもいいですか、それぞれ。
はい、
はい、
私は小学6年生の娘が1人と、うん、はい、年長6歳の娘が1人います。
娘さん2人で、川原さんはですね、はい、西さんはどうですか。
小学校4年生の女の子が1人と、うん、小学校1年生の男の子と、うん、年少の男の子です。
お、なるほど。ちょっと私よりお母さんの先輩ですね、お二人ともちょっと先輩って思って、はい、もういろいろと話をしていきたいんですが、実際に睡眠時間としてはなんかこう睡眠について思うこととかってありました？足りてするかな、どうかなとかって思うことありましたか？
はい、寝る時間はそんなに遅くないので、うん、睡眠時間は取れてるとは思うんですけど、うん、上のお姉ちゃんの方が朝あまりすっきり起きてこなかったり、朝ごはんを食べたり食べなかったりがあったので、うん、ちょっとしっかり眠れてるのかなっていう点は気になってはいました。
なんか成長期とかもあるんですかね。
そうですね、女の子なので、
うんうんですよね、
なかなかその日の気分もあったり、
あ、
体調もあったり、
ちょっと反抗期もあったりしますか。
最近そうですね
女の子は成長が早いですからね、うん、ですよね。もうすくすく成長しているんだと思います。はい、どうですか西さんは。
はい、うちは最近引っ越しをしたのですが、引っ越す前はリビングから寝室がワンフロアで住んでいて、私が家事をしながらでも子供たちだけで決まった時間には寝るっていう習慣がついてたんですけど、住居環境が変わったことで寝室に2階の寝室に自分たちだけで上がるってことをしなくなってしまって、私が家事が終わるのを待ってから寝るようになってしまって、やっぱり寝るのがだんだん遅くなって朝の目覚めが悪かったりだるさが残ってる感じが子供たちにもあったので、やっぱり睡眠ってこういろいろ直結してくるなって感じることがあったので気になっていました。
どうしてもこうライフステージの変化とかいろいろね、住環境の変化ってどうしてもつきものだから、はい、そういうのってやっぱありますよね。成長もきっと日々日々の成長もあると思うの で、はい、で実際に参加された方々って他に今割とお二人は優秀な感じな方だと思うんですけれど、はい、どれくらいの保護者の方が当日参加されたんですか。人数ってどれくらいでした。
20人くらいだったと思います。
あれ、龍門小学校って全校生徒何人くらいでしたっけ。
全校生徒が53名です。
お、はい、出席率が素晴らしいですね
優秀です、
優秀ですね。すいません、うちの重富小学校はちょっと自由な綺麗な感じなのでいやでもですね、毎回12、3人なんですよ、うん、家庭教育学級、はい、だそれが重富中学校の家庭教育学級長も言ってたんですけど、大規模校になるとなんか12、3人ぐらいの方がやりやすい気がするっておっしゃってて、あ、そういう考え方もあるのか。私、うん、この規模だったら20人ぐらい来てほしいな最低って思ってましたって言ったら、何かこう作ったりなんたりの時は12、うん、3人の方がいい気がしますとかって言ってて、でも龍門小学校優秀ですね、本当に。
ありがとうございます。
すごい優秀いや、それだけこう睡眠に興味がある保護者の方が多い、イコールこう悩みを抱えている方も結構、特に何だろう、このサブタイトルが子どもの睡眠と脳体の発達の関係って書いてあったのが、こう私もなんですけど、子どもの その発達とか、まあ、その知能面とか気になる面だと思うので、それですごく参加率が、サブタイトルの付け方が上手なのかなと思ったんですけどこれ講師の方がつけたサブタイトルですか。講話のサブタイトル、講師の方がつけられた。講師の方、サブタイトルが講師の方つけるのが上手なんですいや、サブタイトルをつけられた川原さんがつけられたのかなと違うんですねじゃあ実際に学んだと思うんですけれども、いろいろな保護者の方とですね、どんな感じのことを学びましたか。
はい、はい、早寝早起きがいいと言われるのにはやっぱり理由があって、運動機能の低下や免疫力の低下、集中力や記憶力も低下して代謝も悪くなるそうです。成長期の子どもたちへの影響がとても大きいことを 話で聞いて分かりました、うんうんうん、また起きた時には必ず朝日を浴びること、体内時計のズレをリセットして生活のリズムを整えることがすごく大事だっていう話を聞けました、
うん、なんかこれは小学校の時とかに自分も言われたような記憶があるようなことだなと思いながら聞いてたんですが、とはいえなんか大事なことはなんとなく常識的に分かるような気もするんですけど、寝るコツ、なかなかそれぞれの家庭の事情もあったりすると思うんですけど、こうどんな風にしたら睡眠がしっかり取れるんだろうなっていう、こうコツみたいなのって教わったんですか？
はい、うん、寝る 3,40 分前には部屋の電気を半分にしたりとか、
ちょっとされてたりとかね、されてた
じゃないですか。そうですね、講話を聞いてからは家で実践するようにしています。朝、うん、寝る時のコツですね、
はい 寝, る時はい、
寝る時のコツですね、うんうんうん、
なんかどれくらいになったら眠くなるとかって聞いたりしたんです？時間がどれくらい経ったら
朝起きてから、うん、朝日を浴びてから14時間16時間後に、眠たくなる成分が、ホルモンが分泌されるそうなので、それはすごくびっくりしました。全然初耳だったので。で、寝るだけじゃなく、寝だけじゃなくて早寝早起きはどっちもセットでやっていかないと、こうつながってるんだなっていうのがすごい知らないことでした。
で、例えば、まあ、私の家の話だと、うちの小一の息子は朝5時起きなんですね、
はい、
で5時起きで、だいたい8時前には眠くなるんですね。ということは理にかなってるんですね、ホルモン。5時に起きて14時間
14から16時
あ、じゃあもう下手したら7時ぐらいから眠い時もあるので7時台から眠る時もあるので、
ちゃんと
ホルモンが働いてる、
眠たいホルモン
がじゃあ人間の本能に一応従って眠くなるってことですね、
はい、
合ってますね。
そうみたい
なるほど。じゃあ講師の先生は、まあ、ホルモンバランスが整えるためにも、まあ、本能的に眠るためにも、うん、まあ、そのリズムを早寝早起きで作るっていうのが大事ってことをおっしゃったんですね、
はい
はい、うん、で実際に睡眠時間ってどれくらい子どもは必要なんですかね。
9時間から11時間は取った方がいいっていう、
これ私今手元にですね資料があるんですけれども、就学時6歳から13歳9時間から11時間って書いてあるんですけど、ニュースとかでも日本の子どもたちは世界的に見ても睡眠時間が短い、大人もですかね、大人も短いって言って聞いたような気がするんですけど、これはもうよろしくない問題だなっていうのをなんか分かるんですが、まあでも11時間って無理じゃないですかでもちょっと思うんです。
大丈夫です、
ね、だいぶね、いや、もしかしたらロングスリーパーの子供ちゃんはそれぐらい寝る子もね、長時間睡眠が好きな子がいるかもしれないんですけど、いないことはないと思うんですけど、今の保護者の方って働かれてる方ばっかりだから、なんかこう逆算してたくさん寝かせようと思うと、私もなんですけど、もう息子が5時起きの朝5時起きの8時に下手したら寝るので、もう何もかも早くしないと、あ、これ絶対7時台に眠くなると思うと、
夕方が
ご飯
勝負ですね、
みたいな、すごい逆算して早く動かないと、うん、もう夕方の習い事なんてできないじゃんって思ってるんです今、うんうん、だから習い事を考える年だと思うんですけどさ、うん、そういう耳にならないといけないってことはないんですけど、何かしたいとかって言うんですけど、うん、見ると6時からとか、うん、あるんですよ習い事って。そしたら6時半からスタートの習い事もあって、うん、うちの子いけないって思うんですよね、うん、だからでも一生懸命、その家庭それぞれが事情があるので、お仕事が、まあ、それこそ7時じゃないと、うん、もうお迎え行けないとか結構あると思うんですよ、うんうん、だから責めることはできないと思うし、難しいですね、
難しい、
確保するっていうのは、うん、どれくらい子供さん眠れてそうですね、時間的には
9時間10時間ぐらいは。
あ、本当ですか。
でも習い事もそれこそうちもしてて、うん、はい、それこそ6時半スタートなので、うんうんうん、やっぱりその日はちょっと夜もずれちゃって、
うんうんうん、
でも先生もおっしゃってたんですけど、5分でも10分でも早く寝るのが大事って言われてたので、なるべくと、
ですよね、もうその心がけが 大事だと思います。本当にこの子どもちゃんを持っての愛情だと思うの で、 で実際に学習してみて、まあ、いろんなちょっと私の今の先走って無理じゃないか11時間って思ったのを言ってしまったんですが、どんな感想を持たれたりとか、実際にこう学習してやってみてることってありますか？
はい、コロナ禍になって食事や運動の面で子どもたちが毎日元気に過ごせるように気をつけていたんですけど、質のいい睡眠を取らせるということはあまり意識していなかったように思いました。子どもの成長に睡眠はとても大切だということが分かって、先生のアドバイスなどを参考に朝はカーテンを開けて、もう明るく連休を明るくして体に朝が来たよということを教えることだったり、夜寝る前のハグが子供が落ち着いていいですっていうお話だったので、 お姉ちゃんはちょっと自分なりの睡眠のルーティンがあってなかなかタイミングが合えばするですけど、下の子はもう毎日自分が忘れていたら寝る前のハグしてないよっていう感じで定着していて、前はお布団に入ってからちょっとダラダラ今日一日何あったねとかお話しして20分とかすぐ過ぎちゃったりしてたんですけど、ハグをするようになったらそこでもう眠るスイッチが入るという感じで、すぐに寝てくれるようになったように感じます。
素晴らしい、いいですね。本当にまさに今おっしゃったように眠るスイッチになっているんですね、いやすごく素敵です。どうですか、感想何かありますか？
子どもたちだけで2階に上がるのがまだ厳しいので、寝る 3,40 分前には部屋の電気を減らすことと、なるべく家事を早め早めに済ませて5分でも10分でも早く寝れるようにしています、ハグのことは講話で聞いたのに実践してなかったので、うちもギュッとギュッとして
安心するホルモンがなんか、ね、はい、出るのかしら、なんかね、いや2人ともすごくこう意識されてやってらっしゃるから素晴らしいなと思って、私も自分を顧みながらハグをやってみようかなと思いました、まあ、でも本当に日々日々ね、睡眠、子どものために睡眠しっかり取らせなきゃって思うんですけども、親御さんが無理せずにやることも大事だと思うので、今も親御さんみんな頑張ってる、お母さんみんな頑張ってると思うので、本当に私も含め無理せずに睡眠、自分も 寝ることを大事に、いや一緒に頑張っていけたらなと、まあ、頑張ってるので、あ、無理せずにやっていきましょうということを最後に、はいはい、言いたいなと思いました。本日来てくださいましたのは、はい、龍門小学校より、家庭教育学級長の川原千秋さんと学級生の西美咲さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから後半です。本日は家庭教育サポーターの久木原理恵さんと土屋敏子さんが来てくださっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、龍門小学校の方々のお話を聞いてどうでしたか？譲り合っているどうですか？はい、どうぞどうぞ。はい、
今お母様方のお話を私どもも聞かせていただいて、もうちゃんと講演研修を受けて実践してらっしゃって本当に素晴らしいと思いました。
はい、素晴らしかった
と思います。で、私たちが子育てしてた頃は、スマホとかもないし、
そうですね、
はい、いや、なので今の子供さん育てる時よりももうちょっと少し寝せるのは楽だったのかなと思いますけれども、私の場合は、読み聞かせをしてました。で、読み聞かせをしながら自分の方が先に寝るようなこともありながらそれくらい大変でした、はい、ですけども、やはり読み聞かせっていうのは気持ちが落ち着いてとても睡眠につながるのには良かったかなとは思っています。はい、
頑張ってらしたんですね
昔ね、
いや今も頑張ってると思いますよ、はい、どうですか？
ですよね、いや多分育てやすかった時期だと思います。
誘惑が今いっぱいありますもんね、
う
ん、
だからなんかそう、もう8時半には寝てたみんな、
そうでしたか、うん、
だから朝も早いですよね、まあ、でもそれも6年生ぐらいまでですよね。そうです。その後はもう多分いろいろいろいろね、子どもたちも忙しくなって、でもやっぱり6年生ぐらいまでしっかり寝てるとどうですかね、ある程度脳にはいいんじゃないか
と思います。思いますよ、
ですよね、私読み聞かせしてないんですけどしてないんですけど、でも今日何があったとか、さっきお母さん言ってらしたけど、話を聞いたりして、でもそう聞きながら安心してぐっすり多分眠るのかなと思って、ね、さっきのお母さん、いいなと思い方
に、話を聞くのはこう大事って言いますよね、
早寝をするよりもやっぱり早起きをする方がいいですよね、そしたら早寝するよりも反対、早寝早起きじゃなくて、早起き早寝なのかな。
確かに、うちの下の娘はお兄ちゃんに比べて若干こう上の子がいたせいか、微妙に、まあ、お昼寝早く保育園に入ってお昼寝をたっぷりしてくるせいかちょっとずれてるんですけど、朝早くそれこそお兄ちゃんと同じぐらいに起きたりすると、夜も早く寝ます。眠くなるんですよね、きっとね、と思いながら、やっぱり早く起こさないとな、娘ちゃんもと思いながら思ってます。
さっきのお母さん方のお話聞きながら、ハグをしてっていうのがあって、でハグしてなかったからこれからしようっていうのがあって、私も家庭教育学級でサポーターでお母さんたちとお話をするときに、まあ、いろんなサポーターの方もやっぱり寝る前だけじゃなくて、いつでもそのハグをするっていうことは子どもたちにとってとっても精神的な安定になるので、いつでもハグをしていただきたいなと思いながら今聞いてました、
本当に、私も時々前は毎日しようって思ってたんですけど、なかなかしてないなと思って昨日やってました。なんか一応大好きだよって言うようにしてるんですけど、そう自己肯定感が上がりますよね。
大事です
ね、思いますね、
本当にそう思います、自分は見てるよみたいな感じですよね。見てるしって、みんな愛されてるよっていう存在だっていうのがね、分かった方が寝る時もね、話聞くのも認められてるっていうのを感じるから安心するんでしょうね、そう思います、ではこのあたりで子育てほっこりエピソードに行きたいなと思います。それぞれ2つ、ほっこりエピソードと我が家の子育てプチ自慢っていうのがあるんですけど、読みますね。ペンネームユーミンさんからです。ほっこりエピソード。1年生の息子と一緒に毎朝登校しています。ママ、もう少し内側に寄って歩いてと気遣いをしてくれるようになりました。どっちが保護者か分かりません笑いって書いてある。いやー、すごいですね。1年生息子くんですよ、お母さんすごい気遣ってますね。
そうですね、将来が楽しみですね
でもなんかすごくなんかね、女性の扱いに慣れてるみたいなあれだけど、こうしてくれると嬉しい、キュンキュンとしそうですよね。すごい、男の子って、まあ女性と男性って言ったらあれですけど、男の子の方がなんかこうちょっと優しいところはやっぱあるんですかね。
どうです
か、どうですか、
どうでしょう
男の息子さん、
一番下が男の、どうなの
ちょっと土屋さんがお母様だから優しいと思います
いやその区別ができない。
ああそうかそうか、なるほどですね、もう私も区別したらいけなかった、すみませんなんとなくね、優しい息子さんだと思いますよ。
あ、気が強いのは女の子かな。
あ、そういう意味
なんだろうね。
確かに気が強い。いや、まあね、女性は強く生きていかないといけないから。
うん、左のほっぺで叩かれたら、右のほっぺを叩き返すようなのは女の子。でも男の子は多分左ほっぺ叩かれても。ポカンってなってる そんな感じだ。
本当ですか。
うちの場合はね、
うちもそんな感じかもです、下の子の方が気が強いです、なんかお兄ちゃんに向かっていくようなところがあるので、末っ子だからっていうのもあるのか分からないですけど、とにかく気が強い。確かに、
いやごめんなさい、うちの場合
いやうちもですね、きっとね、そう、うちもだと思います さて続いて我が家の子育てプチ自慢なんですが、ペンネームもーちゃんさんです。はい、休日のお昼ご飯を麺類で簡単に済ませようとしていたら、次男がスマホでレシピを見せてと言い、自分でチャーハンやオムライスを作るようになりましたと。
すごい、
味見をさせてもらうと美味しくてびっくり、どんどん腕を上げていっているので今後も楽しみです。
書いてある、すごい、
これも楽しみ。
これ次男くんはいくつなんでしょう、気になりますね。小6、中学生、気になります。スマホでレシピを見せて、あ、スマホは要はお母さんのスマホでしょうね、きっとね。
中学生かな、
中学生ですかね。ねえ、だよ、なんかすごいですね。でも、うん、スマホのレシピを使いこなしてるあたり見ると、お母さんも普段されてるんですかね。
そうかもしれない、
ね、まあね、なんかしたりしますもんね、うんうんうんうん、私たち3、ね、3、40代の人もね、
はいはいはい、すごいね。
いや、もう、いや、もう楽しみな子供さんばっかり、
ね、でも今から男の子もなん
か、うん、そうですよ、
ね、
あの、お料理できた方がいいです、
ね、
です、
ね、みんなできた方がいい
ですもん、ね、共働きの時代なので、うんうん、本当にうちの息子もまだちっちゃいですけど、うんうん、それこそ勤労感謝の日に、うん、お父さんにお弁当作りたいって言って作りました。
素晴らしい、
卵焼き、
いや、管理、
いや、卵焼き、ばあばが一緒に卵焼きを作ったことがあったみたいで、あの、できるだけ成長するために、あの、あまり手も、あの、出さない、うん、あの、口も出さないようにしたら、卵焼きを結構上手に作ってて、うんうん、あとはもうこうなんか詰めたりだったんですけど、うんうん、11月23日ですっけ、作って詰めて大喜びして、パパも大喜びでした。
そうですよね、
だからその夜ね、うん、成功体験じゃないですけど、うん、きっとこういうこのね、もーちゃんさんの息子くんも多分お母さんがすっごい喜んでくれたことで、うん、多分また作ろうみたいな思うと思うので、うんうん、なんかすごい葛藤があれなんでしょう、うん、どうしてもこう仕事柄なんか完璧みたいな求めがちなので難しいですけど、うん、これからの時代ね、自炊、あの、うん、何、例えば結婚しなくてもあれしなくても、なんでしょう、なんね、あの、生きていける力をつけないといけないと思うので、うん、自分でせめてちょっとね、食べるものを作れるぐらいにはなってほしいな、
うん、
思います、
思います、
思います、本当にそう思って、成功していらっしゃるお母さんの例でしたけれども、本当に、
うん、子育てって、うん、あの、手を出す方が手を出さないよりも簡単です
ね、そうなんですよ、
手を出さないで見てるっていうのが、うん、とてもお母さんの胆力が、
そう、うん、本当にそう思って、あの、あまり言い過ぎてもいけないし、うん、手を出しすぎてもいけないなって、ついついやりたくなっちゃう方なので、と、耐えてます、気をつけて耐えてます口を出すのも耐えるしって、まあ、ちょっ
と忙しすぎると手が出せ
ない。そうなんですよ、もうやってる方が早いって思っちゃうんですよね。そう、
自分がそう成功したということではない。
いやいやいや、
そうそう、手が出せなかった、忙し
い、 あなたはね、
そういう意味です。
あなたは、ね、
でも、そうしたらでも自分でできる子になりそうですよね。
そうです、でもどうなのか。
いろんな人間の子育てがあって、ね、正解はないんですけど ね、うん、試行錯誤してこれからも続くと思うんですが、うん、そんな試行錯誤をお届けできる番組になっていけたらなと思っております。はい、本日来てくださいましたのは、また素敵なお話を、ね、ありがとうございました。来てくださったのは家庭教育サポーターの久木原美恵さんと土屋敏子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛田市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。